ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経を読みますよ。マカ般若波羅蜜多心経。 肉薬離死式不異空不異式即是空空即是式入創業式シャリシゼショホクソショフメツフクフジョフゾフゲンコクチュムシキム創業式下に備絶心に無式小公即法無限界内し無意識界の四薬無徳意無所得公大沙汰般若花弥陀三本大光地ニャーラミタゼ大人種大名種ゼムンジョー種ムトノ種真実不幸切般若波羅蜜多即切修圧行て行て羅行て波羅蘇この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを しふしそんぶさもんごさはい、じゃあね、今からお話しするので、もう足崩しちゃってください。どうぞどうぞ足崩して。何かいるの？あ、はい、あ、こんにちは。はい、じゃあもうちょっと中に入っちゃってください。はい、どうぞどうぞ。あ、宮沢さんもどうぞ。うん、ちょっと午後2時の人が来るかもしれないから、午後3時ぐらいから。はい、そしたらね、どうぞ足崩しちゃってくださいね。はい、またちょっと今日またお布施をいただいてしまって本当にすいません、ありがとうございます。ミャンマーからのが来てますので本当に。はい、ですね、この間ね、だから先週の日曜日に福島リトリートが終わったんですよね。なんかもう移動してるか分かんなくなってくるよね、だんだんね、本当に。なんかで同じメンバーで移動するかよく分からない。あれ福島行って福島の人に会うんだったら非常にあるんだけど、ここのある一部の人とね一緒に移動するから、どこにいるのかだんだん分かんなくなってくるんですけども、まあいいや。はい、この間ね、福島リトリートが、日曜日に終わって、でその前の日の土曜日にね、お話をしたのが今ポッドキャストで出てると思いますけれども、その後ね、日曜日までやって、で皆さん帰られて、でその後私は4人でね、山寺の立石寺ですね、石が立つお寺って、で私は東京の目黒不動産でね、不動産で、毎月1回は青空の会やってますけれども、自覚大師円仁さんっていうね、比叡山の三代さんか、三代ですね、そう確か三代、の、 最澄さんのねお弟子さんで、非常に苦労して中国へ渡られて、2回失敗して3回目でようやく成功してね、まあ、今中国渡る、ね、飛行機で、まあ、あれだけど、まあ本当にどれほど、ね、船のが弱いものだったのかね、日本海荒れますからね、本当に、多くの人がそこで途中で亡くなってしまうんですけども、まあその人は成功して、そういう、まあ自覚大師の話じゃないんだ今日はね、が建てたのが、目黒不動尊と、それから立石寺さんというね、ところへお参りに してきて、その上がね、なぜ立石寺が大事かというと、立石寺の上から見た光景が青空としての私の光景とそっくりなんです。本当にうり一つで、ね、Facebook の方で動画としても上げてますからね、っていうのようなことをねメールで書くとね、いや、うちの近くにも同じ風景があるってね、ことなんか何人もの人に言われたので、まあ、多分日本全国でああいう風景がね、川が流れていて、川の、両岸になだらかな山が続いているっていうね、まあ日本の原風景だと思いますけどもね。あ、まあ、そんなことがあってね、非常に、福島リトリートは非常に深い意味で成功したんですけれども、ですね、福島リトリートはっきりしたことについて、あったことについてはこれからまたゆっくりと話していかなきゃ いけないんですけれども、今日はですね、今朝一通メール送って、全員じゃないんだけども、大体3分の2ぐらいには送っていると思いますけれども、それについてね、ちょっとお話をしてから、入っていきたいなと思いますね。その前に、そうか、告知をいくつかね、しておきましょうね。はい。ささっとね、何をやるかだけを、告知して、それから今日のメインの告知は、法話の文章化っていうね、あれなんですけれども、そうですね、来週のね、日曜日は、目黒不動で2ヶ月ぶりにやりますね、6月の19日。日曜日ですね。ですから、アジサイは、まあ、いく、あの、目黒不動産は、不動尊はアジサイ寺ではないんだけれども、まあ、あそこは何でもあるお寺ですから、アジサイも咲いているそうですね。ですので、ぜひぜひ、今回は瞑想の会なので、瞑想がメインで、でヨガももちろんアーサナとプラナヤマやります。で、プラナヤマから、続けて、瞑想に入っていく、ね、やりますけれども、今回ね、ちょっとね、非常にリクエストが多いので、このプラナヤマの、音声インストラクションをね、ポッドキャストとして、音声として上げてくれっていう非常に強いリクエストがあるので、それをね、今度の目黒で録音しますね。だから、また私と板橋さんが、両方出て、板橋さんが、プラナヤマをやって、で、私が続けて青空の瞑想ね、をやって、で、そこをなんとか、つなぐっていうことですね。ただね、プラナヤマは本当、これも私も板橋さんもずっと主張してますけれども、やっぱり、ね、1回は、とにかく1回はね、ちょっと来てください。じゃないとちょっと微妙なところがあるので、ポッドキャストの音声インストラクションだけだと、ちょっと私らとしてもちょっと不安なんですよ。なぜ不安かっていうと、これ劇薬だからですね。聞きすぎるんですよね。なんていうかな、私もこの業界にいる人間だから分かるんだけども、どうせ瞑想したって何にも自分の心と体にはどうせ起こんないよっていう方がなんか圧倒的に多いんですよね。だから、まあ、いろんなメソッドあるけど、まあ適当にやって、でもやっぱりなんか心と体は相変わらずのままってね、だからなんだけども、だからどんな薬飲んだって別に、まあ大したことないね、効きもしないけども悪くもならないってね。だけどそんなもんじゃなくて、瞑想っていうのは、ね、それはちょっとやり方とかなんかちょっと悪いんで、瞑想とかを本当ドンピシャリきちんとやったら、まあ本当いい意味でも悪い意味でもちょっといろいろ起こってしまうんですよね。これはもういい意味で悪い意味で、今両方言っちゃったけど、まあこれ表と裏の関係ですから、本当に皆さんがたとえ30年40年生きていたとしても、40年間で一度も味わったことないようなことまで経験できます。まあこんなことを言うとちょっとまた変ですけど、まあちょっと危険な面もあるんですけども、そういうもんなんです、瞑想とかね、プラナヤマっていうのはね。今までもう40年もね、普通に世間で生きてきたら大体世間のことでわかるじゃないですか。40年も50年もね、そんなに、こんなこと聞いたこともないよっていうことはそんなに起こらないと思うんですけどね。だけどごめんなさい、瞑想だと起こります。皆さんが50年普通に社会生活をして、社会の中できちんとしたことをやってきた来てね、まあ、外国も旅行したり住んだりして、いろんな、まあ、世の中のこの地球上のことを大体分かっているつもりだったとしても、この瞑想の世界だけはそれはちょっと通用しません。 全然全く今までの体験が通用しない世界に入っていきますのでね。ですからそういう意味で非常に危険にあふれています。ね、で特にプラナヤマとなるとそれがさらに加速する。私はプラナヤマを今今年の春から取り入れてるのはちょっとねある種の停滞があったので、そこをなんとかプッシュして、一方の瞑想を前に進めるためなんだけれども でそれはだいたい効果が上がってきてるんだけども、ある意味上がりすぎちゃってね、ちょっとある程度コントロールしていきたいので、だから必ずね1回は瞑想会来てください。で特に今度のね、目黒さんはもうに一方案の活動としては一番広い会場でやりますので、今日もたくさん来てらんすんですけども、ちょっと一方案のね、中でまたぎゅうぎゅうになっちゃってますけども、なのでね、来週の目黒は非常にいい機会ですので、ぜひおいでくださいね。でそれで、でその時にね、音声インストラクションを入れますので、そうすると自分でもね、できてくるかなと思いますね。でそれと、ただね、音声だけじゃ分かんないから、どうしてもイラストとかね、いろいろなのが必要だと思うし、もうちょっと文章で読みたいっていうね、こともあるでしょうから、それも今ね、私と板橋さんとで、準備中ですので、7月ぐらいには発表できるかなと思いますね。はい。それが、日曜日のですね。それからね、2つ、関西と名古屋であるんですけども、これもざっと言いますとね、6月30日にね、京都の、向島ですね、京都の南の方ですね、の修智院大学っていうのがあって、これは種地、種の地ですね。これは、例の修験院かね、お大師さんが作られた、学校ですね。日本で初めてのプライベートスクールってね、言われていて それの伝統を引いてると、真言宗の人は胸を張ってね、あれするんだけど、真言宗はいくつかの大学ありますよね。高野山大学が一番もちろん有名だけども、これも修智院大学ね。真言宗っていうのはいくつかの、高野山だけじゃなくて、いくつかのね、本山とか、いろんな流れがあるみたいなんです。私もよく詳しく分かんないんだけど。で、そういう流れの、お寺さんにバックを受けた大学ですね。で、そこの、で、記念講演をします。ただ、これ平日なんでね、ちょっと来にくいかと思うけども、6月の30日の木曜日の3時から4時まで。ね、これは、大学のあれなので、入場は無料ですので、おいてください。っていうのは、同窓会なんでね、だから真言宗の今現役の住職さんたちですね、その大学を出た、の前にして、私がちょっとこれについて、アップデート、大がアップデートする仏教っていうね、もうちょっと、なので、ちょっと、私の話す内容も大体皆さん、このポッドキャストを聞いてる人なら毎度の話なんだけど、それが真言宗のお坊さんっていう人たちを前にね、した時にどういう化学反応が起こるかっていうね、いうのがちょっと興味持たれるんじゃないかなと思いますので、ね。はい。で、それとね、もう一つだけね、あと名古屋ね、名古屋、中日文化センターっていうね、カルチャーセンターがあって、でそこで去年のね、前半毎月1回やってたんだけども、ちょっとしばらくお休みしていて、でまたちょっとやってくれっていう要望が来たので、なんとかやれば、毎月第1火曜日だったらね、なんとかいけるっていうので、7月の5日の火曜日から今年後半6ヶ月行きます。それで、その題がね、仏教3.0から読み解く般若心経っていうね、 これもまたあれなんだけども、まあこの般若心経をね、この実際のポッドキャストの中で何回も取り上げてきて、で般若心経っていうのは何で、般若心経なりあるいは、道元禅師の著作なりね、今も木曜日に、朝日カルチャーでこの間やってきたばっかりなんだけども、そのなんていうかな、仏教のテキストがポンとあって、それをちょっと今までの文脈の中で読んでもよく分かんない、一体何が問題にしてるのか分かんない、ね、でまあこれちょっと石坂さんもよく話すんだけど、まあ、曹洞宗の、修行僧として私らがすぐにわってどっか永平寺さんとかね安泰寺さんとかに入って、でそこで士官正して、でそれで読んでもなかなか分かりにくいんですよ、っていうのはあるなんていうかな、テキストって立体的に読んでいかないと本当に分かりにくくて、で特に般若心経っていうのは、般若心経はいろんな立体的な構造になっているので、そこが読めないと般若心経っていうのは理解できないんですよ。ね、色即是空、空即是色っていうね、まあ日本人だったら誰でも知っている般若心経の言葉ですね、それもただ普通に曹洞宗の修行だけをしているとわけわかんなくなる、ね、なんだけども、まあ 1.0、2.0、3.0 っていうふうに立体的に捉えると、ああ立体の中で般若心経っていうのが浮き上がってきます。本当に面白いぐらいに浮き上がってきます。そうするとなぜこういう表現をしたのかっていうのが非常によくわかります。ね、般若心経は本当にね、もうはっきり言って寺田仏教を徹底的に勉強して、でしかも大乗仏教を勉強して、この2つをしないと読めないんですよ、あの教は。だって要するにテラバーダの教義が、よく分かった上で、それにただムームームームームーってね、ないないないないないって言ってるだけなんだから。ね、そういう構造になってるんだから、でこれどういうことなの、ただテラバードを否定してるんですかとかね、なっちゃうし、ね、でそれがムームームームーってついてることの意味ね、そうすると非常にくっきりと般若心経っていう立体的な建物が本当に見えてきます、ね、でそれについてね、6回にわたって7月から12月までですね、第1火曜日の中日文化センターの堺教室で、やります。だからテキストはもう般若心経あれだけなので、あれをただ読んでいくだけなんだから、だけども、まあ私の普段の話ともちろん同じなんだけども、般若心経テキストを通ると、通して、普段の話が非常に立体的に見えてくるんではないかなと思いますね。そんなもんですね。だから名古屋と関西の方でやりますのでね、ぜひぜひおいでください。そして来週が目黒っていうことですね。はいはい、いいですね。それでね、今日はね、多分前半が このボランティアについてですね、法話の文書家のボランティアですね、についての話で、後半が、テキスト配ったと思いますけども、学童用人集をね今朝カルで読んでるんですよ、ね、で朝カルのね、音声はちょっとこれは、あそこは有料なので有料の講演をちょっと無料で公開するというのはフェアじゃないので、公開できないので、ただ非常に、ね、大事なことをやってるので、それはそれで一本案用にアレンジしてちょっとお話ししたいなと思います、ね、 朝軽の方はね、一方庵の人も半分ぐらいいるんだけども、今この部屋にいる人たちのね、なんだけど、残り半分は私もよく知らない人ばっかりで、多分覗きに来られたっていうようなスタンスなのかなと思うんですけども、だから要するに仏教3.0って言ったって、その背景とかね、なんかよく分かんない人が多いかなと思ったので、まあそれの基本的な説明からね入ってますね。ただ一方だとそれはする必要がないので、その道元禅師の、ね、テキストそのものをね、きっちりと、読みたいなと思います。で、昨日のね座禅会に、木曜の朝軽に来てた人が来て一人いたんですけども、ちょっと道元禅師のテキストに腰抜かしたってね言ってましたけどね、本当「こんなことまで言うの？」ってね、なんですよ。で、私も同じ気持ちですね。なんていうかな、文章っていうのはそんなに何回も読んで面白い文章ってないじゃないですかね。だって新聞の記事っていうのは一回読めば「はい、ああ分かりました」ってね、オバマさんがヒラリーさんをあれしたのねって、「はい、分かりました」って終わりでなんですね。なんだけども、この道元禅師のテキストっていうのは読んで最近はちょっと、なんか分かったって気がするんだけども、でそれでもう読む気起きないかっていう、そんなことなくて、読めば読むほどなんか、あれ私昔どう読んでたのかなって分かんなくなるくらいね、多分全然読めてなかったんだと思いますけどね。私本当にね、20年前ぐらいの曹洞宗の雲水だった時、どう読んでいたのかね、もう記憶にもないんだけども、多分恐ろしく浅い読み方しかできなかったんだろうなと思いますね。でその道元禅師が問題にしているのがまさにね、私らが問題にしていることそのものなので、だから今こそね、我々が、こういうテキストをきちんと理解できるし、きちんと読んで理解していかなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしますね。はい、だからそれを後半で、取り上げていきたいなと思いますね。はい、でそれでね、まずね、法話の文書化なんだけど、これちょっとね、いろんな背景を説明しないと、なかなか理解し、してもらえないと思うんですけれども、どういうことかというとね、最近ね、いらっしゃる方はほぼ全員、どうやって一般のことを知ったんですかって聞くと、アップデートする仏教を読みましたとかね、瞑想入門の方を読みましたとか、青空としての私を読みましたっていう人が、まあ、99%なんですよ。まあ、中にはね、ホームペ、あの、インターネットのでだけ検索して、なんか今日座禅会やってるから来た。だから私の書いたものとか一切読んでないとかね。まあ、そういう人も100人に1人ぐらいはいますけど、大体は、99人は、私の本を読んで来てくれた人がほとんど。早いじゃないですか。1時44分よ。2時前だった。はい。なんですよね。だから、まあ、本が3冊今出てるから、まあ、それがもう皆さんにとって当たり前かもしれないけど、まあ、実はまだ、最初の本が出たのは2013年の9月でね、まだ3年たったの3年前の話なんですよ。でその前は、何があったかっていうと、本当はポッドキャストしかなくて、それと私が毎週出しているニュースレターぐらいでね、なのでちょっとね、それだとやっぱり ちょっと頼りないわけなんですよ、ね、文章がないとね。なので、でもせっかくこうやって毎週話しているから、それをもとに文章ができたらいいよねっていう声が非常に強くなって、で私もまあそうだよね、もう話しっぱなしで、まあ確かにこれ今も録音してますけども、ポッドキャストとしてね公開したり、きちんとアーカイブで今でももうここ9年間ぐらいのね読めるじゃない、聞ける状態になってますけれども、それでもね聞くっていうのはやっぱり2時間聞くには2時間かかっちゃうね、だけどもそれ文章とするともっと早くパパッと読めちゃうね、し文章で読むことで頭に入り具合が全然違うっていうね面もあるので、じゃあ文章化しようっていうね話が出て、それ一体これいつ頃やってたのかなと調べたんですけれども、最初にねあの声かけたのが2011年の話ですね。ちょうどね、5年前ですね。2011年の6月26日付のメールで、ボランティアの募集を最初に呼びかけたんですよ。だからちょうど震災から3ヶ月後ぐらいか。ちょっとそれと震災とは関係あったのかあんま覚えてないんですけれども、ちょっと関係あったかな。2011年3月11日で一方はもうかなり変わったんでね。そしてその頃はね、そんな計画やったこともなくて、実際どうやってやっていいのかも分かんないし、で一つね多分ご存知だと思いますけども、音声をねそのまま文章にするソフトっていうのはあるんですよ。だったら便利じゃないってなってね、使ったんだけど全然使い物にならなかったので、ね、で最近はなんかかなり性能上がったって言うんですけれども、ちょっと使ってないんだけども、要するに、私がこうやって喋っているのを音声今撮って、それをあるソフトを通すと、文章になるんだけども、全然やっぱり理解できていないんですよね、機械がね。なのでかえってめんどくさいってことが結論として出てて、だったらまあ普通にこの話を再生しながらそれを文字起こしにしていくっていう、ことが進んでね。で結構ね皆さん本当に手を挙げてくれて、今ちょっと数えてないんだけども30か40、50くらいあるかな、文章化されて、である人なんか、はい終わりました、じゃあ次何やればいいですかって、はいじゃあ次終わりました、次何ですかって、一人でね本当に5話ぐらいねやってくれた人も出てきちゃって、で途中でちょっと挫折して中途半端になっちゃったのもあるんですけども、最後まで大体行って、でそれを2人の人が、構成して、で1人がね1人が実はもう随分前からね私の話をその人の個人的なブログに、上げていた人がいてね、文字起こししたものをね、でだから非常に慣れている人がいたんだけども、その人がかなり構成してくれて、まあ普通に読んでもおかしくない文章に仕立て上げてくれて、でそれを、Facebook ページとか、あとは一方サイトの方にね今上がってます、ね、ただちょっと今ごちゃごちゃしてるので、あれも全部きちんと整理しなきゃと思ってますけど、ですね、はい。でそんなんでずっとやってたんですけれども、で一番古いのでね2009年の4月で、一番新しいので2013年の1月のね法話が、 のその間のいくつかの法話が、30、40ぐらいあるかな、文章化されて今でも読める状態になってますね。でそうなんだけども、2013年にね、アップデートする仏教っていうのが出ました。で実際には2013年の春から、私と藤田衣装さんとで、対談がもう始まって、衣装さんがここへ来て、日本に来て、でずっといろいろ話を、検討者の、編集者との3人でいろいろ話をして、なのでちょっと実際の、出版社のきちんとした正式な出版の方が始まっちゃったので、私も全精力そちらに注ぐことになったので、この文書化計画ってちょっと途中で休止状態になっちゃったんですよね。で、まあ、実際に本もきちんとした出版社から出たので、まあ、そっちがまず大事だろうっていうね、ことで、でそれが、2013年の9月にアップデートする仏教ですね。それから翌年の2010年の6月に青空としての私で、そして去年の12月にね、ご存知のように本当の自分とつながる瞑想入門ってね、これはもう私と編集者の人とで、もう徹底的に、ゼロから普通の人が、理解できる一番簡単な、優しい入門書っていうことを目指してね、だからこの3つの本とも何て言うかな、普段私が話していることとはちょっと違うんですよ。この普段私が話していることっていうのは、あるいろんな前提条件のもとで話していて、でそれが、まあ、あるカテゴリーの中で話しているのね。でそのカテゴリーっていうのはどこにもないカテゴリーで、で例えばね、まあ、例えば衣装さんだったらば、日本の禅宗の曹洞宗っていうカテゴリーの中でもまあなんとか収まるんですよ、ね。だから衣装さんのことを理解するのに、ああ曹洞宗の道元禅師の、話なのね、そういうカテゴリーの中にで捉えていってもそれほど外れはしないね。でテラバダの長老たちが話すのは、あれはテラバダの仏教の話なのねっていう、その枠の中で捉えていっても全然外しはしない。だけど私の場合それだと全然誤解されてしまってわけわかんなくなる。なのでちょっと本当に新しいカテゴリーがどうしても必要で、それが、仏教 3.0 っていう一つのカテゴリーであり一つの場所なのね、だったんですよ。でこの仏教 3.0 っていうものはこういうもんなんだよっていうことを徹底的に、解説したのがアップデートする仏教っていうこと でその中で、まあもともとポッドキャストを聞いてる人だったら私は仏教 3.0 ってことは言ってたのは覚えてると思いますけども、まあ、それを衣装さんという他人ですね、私とある程度までは共有部分もあるけども、ある程度は違う部分もあるっていうね、っていう、他者を通してもう一回きちんと客観的に確立したっていうのが、アップデートする仏教の本の本筋なんですよ、ね。で私がただペラペラ 3.0 について喋るんじゃなくて、衣装さんという他者を通して、もうちょっと客観的に位置づけるっていうね、いう話ですね。で青空としての私は、まあ、私のちょっと自伝的な、ことも入れて、で瞑想入門の方は本当に、普通の人が、あなたのその普段のいろんな悩みっていうものからどう、瞑想につながっていくのかっていうね、そこまで基本的なことはちょっとこのポッドキャストあんまり喋んないので、ポッドキャストっていうのはもう一応ここへ毎週来て毎週ぐらい来ている人たち を相手に一応今まで話してきたことをもとに次どうかって話をしてるのでね。だから、そのイントロダクトリー的な入門的な話はここではあんまりしないので、だからちょっと分かりにくいと思うんですけども、その分かりにくいところをこの3冊の本で、完璧に補えたのではないかなっていう気がするのね。だから今このポッドキャストで話していることをいきなり出版してもこれは無理だった。あまりにもちょっと特殊なことだからね。だけども、この今話していることを理解してもらうためにの、前提条件を、3冊の本で、理解してもらえた。理解してもらえる、準備が整ったっていう感じなのね。ですから、一応この3冊をきちんと読んでくれているっていう前提のもとで今も話しています。ね。で、だけどこの3冊の本はあくまでも入門的な本で、必ずしも、なんていうかな、今私らが毎週毎週突っ込んで話していることとはちょっとね、ちょっとずれるんですよ。というのは、もっとその前の前提条件の方についての話だからね、この3冊の本は。で、この3冊の本を読んでくれて、それを理解してくれたっていう前提のもとで、今ある主題について突っ込んでいるわけですね。なので、ようやくね、この普段のポッドキャストの話をもとに、新しい本を、出しても読者がついてきてくれるっていう条件が整ったかなって思います。なので、これからはね、そういう本をね、出していきたいなと思います。で、そうなんだけどね、もう一つだけね、準備がいって、で、それが非常にありがたいことなんだけども、だからさっきから言ってる仏教3.0っていうカテゴリーをとにかく理解してもらわなきゃいけない。誰も知らないんだから のね、その一般の人以外はね。で、それには私がペラペラ喋るんじゃなくて、やっぱり他者っていうものとぶつかることで、客観性を獲得するっていうね、ことで。で、最初は一生さんだったんだけども、一生さんっていうのは、8割方は大体共有していて、2割がちょっと違うんだけどもね、彼とはね。だから8割は一緒なので、そういう意味で良かったんですけども、もう一人ね、そういう共有部分はあるんだけども違う部分がある、っていう人が必要で、それが非常にありがたいことに永井仁志さんですね。今哲学の本で本当に売れてるのは多分あの方ぐらいだと思うんですけれども、本ね、この間も、存在と時間、哲学探求1っていう本をね、出されましたけれども、ご存知のようにね、永井さん先生と一生さんと私で3人で、仏教提談を3回もうすでに朝軽の方でやって、で、それの、まとめたものですね、文字通り文字起こししたものを今、3人が構成作業をしています。編集作業をね。で、これは多分秋に、出ます。春秋社さんからですね、春秋氏のね、から。で、これを読んでもらったらもう完全に3.0っていうのが一つのカテゴリーとして、世間的な認知を得られるっていうのも、永井さんっていうのも、今日本で一番の、哲学者の人で。その人が3.0の哲学的構造っていうものをね 徹底的にやる。ちょっと私と一緒さんだけだとちょっと甘い部分があったんだけど、そこを本当にね、必要さで、徹底的にやって、で、提談ね、この中でも出た人いると思いますけども、私と一緒さんの話は理解できたと思うけど、ちょっと永井さんの話ついていけなかったっていうね、印象を受けている人も多分いると思うんですけども。心配無用で、今私はあの方の 文字起こししたものをずっと今読んでるんだけども、非常に明快です。だから耳で聞いた時にはあまりにもちょっと内容が深いのをバンバンバンバンやるのでちょっとついていけなかったかもしれないけども、文字で自分の速度でね読むと本当に論理が非常に明快だから、論理がぐちゃぐちゃだったらね、いくら頑張ったら読めないけども、非常に論理が明快なので、これは完璧にどんな人でも理解してもらえると思います。多分普段、永井さんがたくさん自分で書かれたものをね、出してますけども、でその本よりか多分コントの本が圧倒的に分かりやすいのではないかなと思います。ね、話していますからね。なので、その本が9月10月ぐらいに出ますので、でそれをだと、全部で4冊になるんですけども、だと完璧に3.0っていうカテゴリーが世間的認知を受けて、あ、山下さんの話でこの3.0のカテゴリーの中、その文脈での話なのねっていうのが、もう分かっていただけるんではないかなと思いますね。でそれがあって、この4冊の本があって、初めて、この私らが普段こうやって喋っている内容ですね、それをそのまま本にしても、もう理解してもらえる。で、本当に私が本として出したいのは、今こうやってポッドキャストで喋っているようなことなんですよ。ね。だけどその前にやっぱり理解してもらわなきゃいけないので、ちょっと4冊の本を出したんですけどもね、出していただいたんだけど、本当に幻冬舎さんとか川出書房さんとかね、今度は春秋社さんとかね、本当に一流の出版社から出していただいて本当にありがたいんですけども、はい。でそうなんだけども、でようやくだから何が言いたいかというと、このポッドキャストの内容をほぼそのまま、もちろん徹底的な編集作業を加えますけども、やっても、もう、理解してもらえるだけの、準備はできたかなという気がしますね。で実際にいろんな、ありがたいこと、いろんな出版社さんからね、本出しませんかってことは本当に言われていて、オファーがありますので、だけどちょっと私が本当ゼロから書くっていうのは今物理的にちょっと非常に難しいので、だけどもこうやって毎週毎週ね、話してるんですから、これをもとにね、もうこれはもうこれをこのままだったら全然本にはならないんですけども、これはもうこれ徹底的に編集作業を加えなきゃいけないんだけども、それをやれば、原材料はたくさんありますので、本もこれから出していけるんではないかなって思いますね。で、なので、皆さんに何をやっていただきたいかというと、3、4年前のね、プロジェクトの時は、もう、じゃあどうぞ、安田さん気に入った法話を一つ選んで、じゃあそれを責任持ってやってくださいってね、そういう感じだったんだけども、今回は、ね、ちょっと違って、もう次の本のテーマって決まってるんですよ。でどういうテーマかっていうと、この間ね、豊橋の方の大学、豊橋創造大学か、というところかの入試問題に使っていただいたんだけども、近代のどん詰まりっていうね、私が中日新聞、東京新聞に発表した文章ですけども、中で、の話ですね、がどういう話かというと、要するに、今の現代の日本の人のがどう生と死について思っているのか、その本音と、で本音っていうのが死んだら終わりっていうね、実に情けない本音なんだけども、でこの「死んだら終わり」っていう、本音、を持って生きていくっていうのはあまりにも辛いでしょう。ね。でそうなんだけども、不思議と日本の人はまだやっぱお葬式をする。 だけど葬式っていうのは死んだら終わりっていう世界観のもとにできてはいないんですよ。だからお葬式っていうところで現代日本人の大部分の人が信じている世界観と仏教が伝えてきた世界観がもう正面衝突を起こしちゃっている。だから信じてもいないことをわざわざお金出してやっているっていう何とも言えない矛盾ですね。それあまりにもちょっと矛盾だし、むごすぎるから、だからそうではなくて、もう二つに一つしかなくて、もう潔くね、お葬式っていうのも一切やめる。ね。いわゆるの直葬ですね。人が亡くなったらもうそのまま、火葬場に行って骨にして、でそれで終わりっていうねのが潔いんじゃないか。まあそうやってる人もいますけどね、もうお金がないからね。だけどそれもちょっとそういう それは ちょっとそれはもう本当に寒々とする世界しかもう残ってなくて。であるんだったら、もうちょっと本気入れて、お葬式を本当にするんだったらば、日本の仏教がお葬式、をやってきたんだけども、その背景となっている世界観ですね、死んだら終わりではない世界観ですね、それを学ぶ方がいいんじゃないの。そして本当の意味でお葬式を形骸化させない、ね。いやだから要するに何が言いたいかというと、世間がね、お葬式っていうのは形骸化してるってね、よく言うじゃないですか、よく言いますよ、本当に。ね。ちょっと冗談やめてよってね、本当にね。いや、形骸化するというのは、じゃあまるでなんかお寺さんとかお坊さんがっていう悪い人たちがいて、その人たちが形骸化させてる張本人なんだってね、いうようなニュアンスでよく新聞とか書かれるんだけれども、ちょっとそれはいくらでもフェアじゃなくて、本当にお葬式を形骸化させてるの何かってあなたでしょうっていうね。どうして？だってあなたは死んだら終わりと思ってるじゃないってね、本音のところで。結局死んだら終わりと思ってるあなたが、あなたの世界観がお葬式っていうものを無意味なものにさせてるだけでしょうっていうね。だってそれだったら潔くもうそういうこと一切やめるっていうね、自分の世界観通りに生きればいいのに。なんか未練たらしくお葬式なんてものやっちゃうから、だから形骸化したお葬式っていうのが出るね。というだけの話であって。じゃあ、本当に、やんなきゃいけないのは何かっていうと、この死んだら終わりっていう世界観そのものですね。それを本当なの？本当だったらもう潔く一切何もかもやめたらいいよって。で、人が死んだらその火葬場行って燃やして、はい終わりにしようよっていうことね。そうすればいいじゃないですか。そしたら言ってることと信じてることとやってることは全部一致するから。じゃあそこまで本当に覚悟決まってるの？って言ったら決まってないんですよね。決まってないからまだ形骸化がどうのって、まあそういうことを言って。で、私が、だから私がそうしようよねって言ってるんじゃないですよ、もちろんね。そうじゃなくて、形骸化とかね、そういうことが起こってしまう、その背景は一体何なのよって言ったら、この死んだら終わりっていう世界観そのものですね。で、その死んだら終わりって世界観がどこから来たのかってね、っていうのはもう、あるところから来てる。どこから来てるのと。人間っていうのは物体であるっていうね、いつものね、ここ1年半私が何十回って喋ってきたことですね。だから人間っていうのは単なる物体に過ぎないっていう、そういう理解をしている以上、その結論は死んだら終わりっていう結論しかありえなくて、で死んだら終わりっていう結論が出た以上、お葬式っていうのは無意味になるっていうね、なんですよね。あ、それでいいのっていうね。で、なぜそういうことを言うかっていうと、結局、そういう、もうどうしようもない、 寒々とした世界しか生まないような本音っていうものを、ようなものが自分の本音であるんだったらば、じゃあ悪いのは何のっていうのを、お寺さんでもお坊さんでもお寺さんでもなくて、やっぱりその本音そのものじゃないですか。結局それがあって、仏教の形骸化とかお葬式の形骸化とか、そういういろんな問題が出てきているだけの話であって、お寺さんとかお坊さんとかもう関係ないんですよ、そんなものは。だからそんなところに本丸はなくて、本丸はどこにあるのって言ったら、人間というのは物体に過ぎないっていう、この考え方そのものですね。ですか。で、そういう本音である限り、人生っていうのはやっぱり80年なら80年しかなくて、でその80年をどうやって生きるかってなって、まあいろんな80年の間の、ね、スケジュールをいろいろ作って、いくつになったら、若い時10代の時に一生懸命勉強して、で大学入りさえすれば、ある一定のコースに乗っちゃえば、まあなんとかいい給料もらって、ね、結婚できて家も建てられて、で退職してからもいい年金もらえて、まあ、一生安楽に暮らせるよ、だから10代の時一生懸命勉強しようよねっていう、まあ、日本の教育産業が信じ込ませているあの考え方ですね、があるわけですよ。だけどこんな情けない人生観であなた本当に生きてるのと私は本当に言いたいわけね。じゃあ80年経ってどうするんですかっていうね、そういう話になって だからなんていうのかな、その要するに結局あなたが抱えてる本音をもっとどぎつく延長していったら、そういう寒々とした世界しかないじゃないっていうね。じゃああなたはその寒々とした世界を本当に生きるつもりなのってね、いうことなんですよ。で、生きる必要があるのかっていうと全然なくて、全然ない。なぜ？っていうのは、そういう本音を持つ人が前提としてる世界観が間違ってるからね。人間は物体に過ぎないっていう世界観ですね。で、これが間違ってる以上、この間違った認識に基づいている本音だから、そういうのは全部どうでもいいわけですよ。ね、なので、一番大事なのはもうそこいら辺が本丸だから、現代のね、その本丸に攻め込んでいって 人間は物体に過ぎないって、この辺りをとにかく乗り越えちゃうよねっていう、そういう話なんですよ。だってこの本丸が生きている限り、その結果として実に情けない人生設計しか作れなくて、で実に情けない人生の終わりしかもう待ってなくてね。でそういうのがもう嫌でしょ、私嫌なんですよこういうのって。なのでじゃあもうさっさと本丸へ攻めていって、この人間ってのは物体に過ぎないっていう、この現代人を縛っているこの間違った認識そのものですね、それにとどめを刺しちゃうよっていうね、そういう話なんですよ。ね。で、まあだから、そうすると、ここが変わると一番誰が非常に楽になるかっていうと、もちろん高齢者ですね。だって高齢者っていうのはもう大体待ったなしな状態になってるからですね。それからあと高齢者をお世話をしている人たちですね、福祉関係者と医療関係者ですね。そしてあとはもう全員が今じゃあ実際には高齢者と高齢者じゃないこの2つのグループはあるかという、そんなはずじゃなくて、グループとしては現在もうすでに高齢者になっている人と将来高齢者になる人、ね、にしか分かれていなくて。ってことは全員高齢者になっていくっていうね、いう話なんだから、これも全員の話ね。だからここら辺をね、 本丸に攻め込んでいって、この死んだら終わりっていう世界観にとどめを刺すっていうね、そういう本をねこれから書こうって思うんですけども、でも今日もこうやって喋っちゃってるので、これずっと私喋ってきてるんですよ。で、調べるとね、もう本当私でも笑っちゃったんだけども、これは何回だ、7回ぐらい喋ってますね。っていうのは、私の父親がね、そこにいますけども、2014年の12月の、26日ですね、に亡くなって、群馬の前橋の老人ホームで 亡くなって、母がいたからもよかったんですけども、でもう大晦日に密葬して、で翌年の成人の日にね、青空へ送る会っていうのをやって、で一方本当にたくさんの人に来ていただいたんだけども、だからそういって、もう身内もいいところで、この問題に向かい合って、で、ただここでその組織やってくれたの、今日も来てるねお坊さんがやってくれたのと、本当に一方案として、全部お組織から何か全部できたっていう感じだったんですけどね。でそれでこの問題についてずっと喋ってきて、もうこれも読んで自分でも笑っちゃったんですけども、去年の1月11日、法話の題ね、1月11日が「死んでも死なない命のために」ってね、で1月18日が「青空に裏打ちされた福祉と医療の未来」ね、で1月31日が「生と死を乗り越えるためのマインドフルネス」、で3月の8日が死んだら終わりという思い込みを超えて、で3月の29日が私とは物体という肉体という物質に過ぎないのか、で4月の12日がお葬式をアップデートするって言って、で4月の19日がこれはほとんど同じなんだけど、死んでも死なないマインドフルネスっていうね、あっていうふうになって、お前繰り返してばっかりだなって言われるのは当たり前なんだけど、多分私自身これ何喋ったかよく覚えてないんだけど、大体似たようなことをそれぞれいろんな角度からね、話していますね。なので、例えば今今日ざっと喋った、今日は本当ざっとしか喋ってないんだけれども、喋ったことをそれぞれ、2時間近く、1時間半か2時間ぐらいねかけて、徹底的に喋っています。ただその中で告知とかいろいろあるので、実質的には1時間20分ぐらいだと思いますけども、それをね、例えば今7つぐらいね法話がありますけども、これを1回ちょっと文章化すればね、して、それを徹底的に、その原材料としてね、やればこの主題の本が、私がゼロから書くよりかはるかに早く出せるんではないかなという気がしますね。こういう形でのね本の作り方は今回が初めてですね。今までは全然違う医者さんとの対談だとか、編集者とのゼロからのやり取りとかね。なので、でこのやり方が成功すると、今後、別のテーマでね、どんどんできると思いますね。例えば道元禅師の不換座禅儀についても喋ったので、それを集めて、それについてやるとかね、いくらでもそのポッドキャストをもとに、なので、だから文章もね、徹底的に仕上げる必要なくて、原材料として使うので、完璧である必要の、持ち起こしがね、で最終的な責任は全部私が、もちろん私が書くこ、最終的に仕上げていきますので、なので、で具体的にやり方はね、Google ドキュメントを使います。で、3、4年前はね、1人1つっていう、 あれだったんですけども、今回はね、それだとちょっと荷が重すぎるので、1つの2時間の法話を4人か6人ぐらいに分けて、1人20分か30分ぐらいですね。たくさん手を挙げてくれたら6人ぐらいで、挙げてくれなかったら4人ぐらいで、でもせいぜいどんなに長くても30分っていうね、いう範囲で、じゃああなたは、ね、安田さんもじゃあ最初から30分までね、お畑さんはじゃあ30分から1時間までってね、いうあって、で1つのグループドキュメントをみんなで共有して、その4人か5人がね、でどんどん書いていくっていうね、そういう、形ですね、でしたいと思いますので、これはね、もう自宅のコンピューターがあれば、できますね。で、Google ドキュメントっていうのはオンラインだけども、オフラインでもできますので、ノートパソコンで、もうインターネットがないところでも作業できますね。作業した後でまたつなげば、それがまたアップされるっていうだけですから、非常に使いやすいソフトですので、ソフトっていうか、なんていうかね、なので、ぜひぜひね、ちょっと手を挙げてください。私のメール受け取った人は、そのメールで詳しく書いてありますからね。手を挙げてもらうだけで結構です。その後何をするか全部こちらの方からお知らせしていきますので、やってもいいよっていうね、だけでいいですね。そういう人はちょっとメールでお返事くださいね。はい。今日はちょっと文書家の話なんだけど、今言ったように、このあの現代の人を苦しめているニヒリズムをどこで乗り越えるかね。人間というのは単なる物体に過ぎないっていう考え方ですね。でね、これはなぜこんなことを言うのかというと、今ちょっと今から土下座に入っていきますけども、今ね、一般でもヨガをやってますけれども、ちょっと、東京の、ヨガスタジオさんの方からちょっといろいろ最近、アプローチがあって、今週の火曜日かな、なんかに、そこの 大きなヨガスタジオの、グループがあって、その人たちの、主に先生たちですね、ヨガを教えている先生たちにちょっとワークショップしてくれないかっていうことがあって、やるんですけれども、詳しいことはちょっとあれなんですけど、結局、一般でもヨガやってるし、実際ヨガの先生たちもたくさんいらして、でその人たちとね、たくさん話をしているいて、本当に今ヨガ盛り上がってるし、いろんなワークショップだとかね、いろんなクラスね、ヨガの先生養成コースとかね、たくさんあって、本当に盛りだくさんなんだけれども、なんか一つの平面でたくさん盛りだくさんっていうね ってなんか、あとちょっと垂直の方向に進む方が面白いんじゃないのっていうね。もう今更この肉体のなんか、よく骸骨の模型を出してきてね、骸骨で、ここの筋肉はなんとか筋肉があって、でこれの伸ばし方がどうのこうのってね、いうなんか本当に解剖学かなんかの、講義レベルをされるヨガの先生もね、いらっしゃるし、でどうにかしてこの肉体をね、改造していきたいね、いいものにしていきたいっていう非常に強い、情熱を持って、なんか皆さん頑張ってるっていうのは分かるんだけれども、だけどちょっと待ってほしいんだけども、ヨガのね、アシュタンガ 8つの、段階があって、そういうアーサナっていうのはあくまでも3番目の段階で、でプラナヤマが4番目で、でってことはもうそれで前半に過ぎなくて、で後半4つもあってね、プラティアハラ、ダーラナ、ね、ディアーナ、サマーディってね、であれも完全に、瞑想以外何もんでもなくて、どうやって、心を落ち着かせていってある対象に集中させて、集中させると、ね、こういう状態になって、で最後に青空に到達するっていうね、話であって、ね、でってことはね、その どういうことかっていうと、結局ある平面のところでなんかやたらに詳しくなって、でもヨガスタジオさんとしてはちょっと全く新しいワークショップをやらなきゃいけないから、ちょっと新しいもの、新しいもの、新しいものってやるんだけども、でもどんな新しいものでも結局同じ平面上のものってやる。なぜ？もう簡単な理由なんですよ。なぜって言ったら、要するにまた例の本音が出てきて、人間というのは物体に過ぎないっていうね、いう本音ですね。物体っていう物質的な肉体に過ぎないっていうね。だからあとは物質的な肉体をいろんな解剖したり、いろんなね、ムーブメントをすることで何とかしていこうっていうね。だけどそれにもどう考えたって限界があって、じゃあその限界を超えてね、とんでもなく普通の人ができないようなね、曲がり方がをできるようになっても、でもそれもまあ同じなわけで、そうではなくて、どうせやるんだったらば、この人間というのは物質的なに、物体に過ぎないっていう、この本音でもあり、ある意味強迫観念でもあり、っていうものそのものに切り込んでいった方がはるかに面白いんじゃないのってね。でこれはなんかデタラメなこと言ってるわけじゃなくて、だってアシュタンガのあの8つのことを見ればどう考えたって切り込んでいってるじゃないですか。アーサナの後何やってるんですか、プラナヤマやって、それから瞑想ね、4つの段階やってね、あれ何やってるんですか。どんどんどんどん自分っていうものの中に入っていっている、自分ってものの中に入ることによって、人間というのは物体に過ぎないっていうものを本当に突破しちゃっているっていうことなのね。で、その突破する、一つの大きな入り口っていうのが微細な感覚っていうこと で、この微細な感覚っていうことの意味が分かんないから、なんかプラナヤマをやってもプラナヤマをやる意味が分かんないっていうね。だけどもプラナヤマっていうのが、微細な感覚を分かりやすくするためのものだっていうふうに位置づければこんなに分かりやすい話はなくて、プラナヤマをやることで微細な感がもうビンビン感じるね。まあ、あと、この後ウォーキングメディテーションして帰ってきたらね、イタイさん指導してくれますけれども、ね、それでもう入っていける、ね、そういうもんなんですよ。だけどもこの要するにここにほら入り口があるじゃないの、なんでこの入り口を大事にしないの、なんでこの入り口から正面突破して全く違う世界に入っていこうとしないので、まさにこの入り口にたどり着き、この入り口から入っていくためのものがプラナヤマなのに、なんでプラナヤマの目的をみんなはっきり言わないのってことなんですよ、ね、だからもうでそれを縛っているのがやっぱりもう愛もからも本丸の本丸にある人間というのは所詮は物体に過ぎないよねっていうものなんですよ、ね、 だけどこの人間というのは物体に過ぎないよねって思ったら、そういう考え方を、まあ、はっきり言っちゃうよ、海老蔵さんが持ったらどうなんですか。彼も救いがないじゃないですか。ね、どうすんの。まあ彼はもう糸目、お金に糸目つけずにね、真央さんのために、もう最高の医療を与えてるに決まってますけども。だけど、どんなにお金を使って、どんなに最高の医療を使ったとしても、マウスは救えるかどうかわかんない。どうもちょっと、彼のニュアンスから言うとかなり本当深刻みたいですけどね。だけど、もし、マウスの肉体に万一なことがあったとしても、そんなことは一切関係ないところで、マオさんっていう人はそれとは一切関係ないんだっていう、ことが分かった方が、海老蔵さんにとっては救いになると私は思うんですけどね。なので、だから何て言うかな、今私が言ってるのはそんな極端な話ではなくて、だってあなたがね、あなたのその、本音を抱え込んだまま、いつ何時、まあ別に女性だけが乳がんになる、まあ女性はまあが乳がんになるけども、別に乳がんだけがね、危ないわけじゃなくて、男だっていろんなね、危ない病気になるわけで、ね。だから私らがいつ何時そういうものに捕まるかもしれない。非常にこの世界って危ないわけですよ。それだからこそ、安全な場所に移動しようよねっていうことだったじゃないですか。ね。で、この危ない状況を作ってるのは一体何？それは病気なの？乳がんっていう病気なの？あるいは津波っていう自然災害なの？まあ、一見そう見えますよね。だけど本当はそうではなくて、この危ない状況を作っているのは、人間というのは物体に過ぎないというあなたの考え方なんだよっていうことになっちゃうんですよ。本当に。ね。だから私ら乳がんになることを避けることも、津波を避けることも、まあ、ある程度まあできるけども、完全にはできやしない。ね。いつかは捕まってしまう。だけども、もし私らがこの人間っていうのは物体に過ぎないっていう間違った思い込みから自由になっていれば、私らは安全な場所にいられる。だけども、この間違った思い込みを持ち続けている限り、私は今は大丈夫でも、いずれは非常に危ない状況に入っていかざるを得ない。ね。だから、私が今言ってるのは全然極論でも何でもなくて、今私らは危ないでしょっていう話でね。で、その危なさが、本当に海老蔵さんと真央さん、本当に私は締め付けられる思いするんだけども、彼らみたいに本当に、あからさまに危なさが出ちゃう場合もあるし、そうじゃない場合もある。だけど、この危なさにおいては、私らも海老蔵さんも真央さんもみんな同じだっていうことね。で、あるんだったらば、その危なさから本当に逃れるにはどうしたらいいのって言ったら、この間違った思い込みを乗り越える以外にはないんですよ。それ以外には。ってことは逆に言うと、その間違った思い込みさえ乗り越えたら、たとえ私らが癌になったとしても、たとえ私が津波に襲われたとしても、大丈夫。いや、大丈夫だから死なないってわけじゃないですよ。死にますよ。ね。でも死んでも大丈夫っていう、そういう話ね。だったらば、ちょっと、これに本気入れてやった方が、 なんていうかな、いいんじゃない？要するに人生ってもう私らは誰でも時間っていうのは限られていて、エネルギーも限られていて、お金も限られているんだから、あとはそれをどれに運用するかですよね。どれに時間を使うのか、どれにエネルギーを使うのか、どれにね、を使うのか。だったらば、ここに使っちゃった方がはるかに良くないですか。いや、そうは言ったって、ちょっとそれはちょっと難しそうって。いや、そんなことないんですよ。もうこの、人間での物体に過ぎないっていう考え方ね、それを本当に乗り越えるための方法っていうのも完璧にもう、できました。青空の瞑想っていう方法でもってね。で、あとは、それを本当にきちんと知的にも理解して、で、その瞑想として非常に深いところへ入っていってもらうってね。それ以外、それさえすれば絶対大丈夫ですね。はい。だからちょっと、このポッドキャストを聞いてる人も、まあ、大体みんな海老蔵さんの会見見たと思いますけれども、まあ、そこで本当に危なさが出てしまって、じゃあ海老蔵さんと真央さんが不運だったのね、そんな話じゃないじゃないですかね。結局みんな同じなわけですよね。私らが、彼らとの間には何の差もない、ね、だから本気入れてこの危なさを乗り越えていこうよ、ね、で、それには、いや、危なさを生んでいる本丸中の本丸である人間というのは物質に過ぎないっていう、この間違った思い込みをどう本当に乗り越えてとどめを刺していくのかっていうね、そういう話ですね。そしたら今、若い人も今元気な人も、今元気じゃない人も お年寄りも若い人もね、全員が大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね。はい。だから、それはまあ、例えば皆さんが、まあ、呼ばれることはないでしょうけども ね、海老蔵さんのうちに呼ばれて、真央さんに出会った時、真央さんにどういう言葉をかけるのかっていうね、いうことはちょっとやっぱ考えた方がいいと思います。はい。で、それでね、そういうことを踏まえた上で、ちょっとね、道元の字の方に読んでおきましょうね。ちょっとそれを、この間も、仏道は必ず行によりて承認すべきことっていうね、いう方ですね。まあ、ちょっと今時間がないので、肝心なとこ、どこしか読まないですけども、右俗に曰く、学べばすなわち禄その中にありと、仏ののたまわく、行ずればすなわち生その中にありと、いまだかつて学ばずして禄を得る者、行ぜずして生を得る者を聞くことは得ず、たとえ行に神宝当然の意ありとも必ず行をもって嘲笑す。たとえ学に先進理どんの科ありとも、必ず学を積んで禄に預かる。これすなわち一人王者の勇と富勇と天運の王と富王とによるべきにあらざるか。もしに学にあらずして禄を送れば、誰か千の離檀の道を伝えん。もし行にあらずして生を売れば、誰か如来名護の方を諦めん。これ、朝日カルチャーだとここら辺を丁寧に説明しなきゃいけないんだけれども、これは一本案だったらもうそんなに説明する必要がないと思いますね。要するに、まあ、行が大事だっていうことを、ただ言いたいだけなんだけども、しっかり学ぶことが、 もうその中に、何かの価値を生んでるから、今学ばないでなんか適当になんかアルバイトしていくらかお金もらうよりか、学んだ方がはるかに、ある価値を生む。それと同じように、行ずるっていうことによって生っていう、行の成果ですね、悟りですね、そのがもうすでにある。だから、学生としてはただ学んでいくだけ、修行者としてはただ行をしていくだけ。それは一切周りの環境とは一切関係なく、これはどういうことかっていうと、私ら運がいいとか悪いとかね、言うわけですよ、すぐに。あるいは上司の人が自分のことを理解してくれて、取り立ててくれたとかくれないとか。で、そういうことをすぐ言うわけですよ。だけども、そんなこと一切関係ないところで、私らしっかりと、学んで、しっかりと、行をしなきゃいけないよねっていうことなのね。いいですか？はい。で、ここまではね、だから一生懸命修行しなきゃダメだよっていう、ことで、これは普通の話なんだけども、この、こっから先はね、はっきり言って難しい。もし、さっき言ったように3.0っていうことが理解していないと。で、どういうことかっていうと、その、なんていうかな、この一般でね、わざわざ今1.0、2.0、3.0の違いをね、はっきり、今言う必要はないと思いますね。っていうのも、そんなこと毎週喋ってることだからね。で、そうなんだけど、この、要するに1.0だといろんな行はあるんだけども、その成果を感じ取るっていうことはなくて、で、2.0だと、非常に具体的な行はあって、で、その結果っていうのも非常に分かりやすいんだけども、でもその結果っていうのは何か、そういうことなのっていう、ね、で、どういうことかというと、これもね、朝からで話したんだけども、仏教提談の中でね、衣装さんが非常に面白いこと言ってて、これは彼の話っていうか、彼が、アメリカで経験した話なんだけども、瞑想のね、説明として、こういう説明がよく聞くっていうのね。で、私は暴れ馬とか、お猿さんという説明をするけれども、子犬っていうね、英語だからパピーですね、パピーっていう、説明をする、例えを使うね。どういうことかっていうと、このパピーね、皆さんパピー、子犬分かるように、子犬だから、要するに子犬って何を意味するか、まだしつけてないってことなんですよね。で、しつけてない子犬だから、もうちょこちょこ好きなように、走り回るわけですよ。ですか？だからそれがあなたの心だよね。じゃあ修行っていうのは何なのって言ったら、その子犬を完全に動かさないことじゃなくて、その子犬を今度例えばある一定のね、丸いサークルね、を作るじゃないですか。で、この丸いサークルの中に、丸い円の中にね、とどめておく。 で、子犬が、ちょろちょろちょろと動いて、この円を越えたら、ダメって言ってね、叱って。で、またやって、ちょろちょろ、また越えそうになったら、ダメって言って、で、やって、しつけていくうちに、この丸い円の中にいつも収まっている。これが心をコントロールすることなんだよっていうね、話なんだけども、こう っていう、これはね、もう思わず私だと、もうニヤニヤがたま止まんなくなってしまう例えなんですけどね。で、どういうことかというと、今言った説明分かったと思いますけども、この説明を聞いて、ああ確かに最もだよねって思う人はどういう人かというと、やったことない人です これを ね。で、ちょっとでもやったことがある人だったら、こんなにうまくいかないよねっていうことも分かる。そしてもうちょっと頑張った人だったらば、無理すれば子犬はその円から出なくなるけども、その時吉田さんはもうくたくたに疲れ果てるっていうのなるか。で、秘書さんはね、人は、いや、そんなにね、神経質にならなくても、子犬を自由にさせていたら、そのうちだんだんだんだん落ち着いてくるからっていうね、そういう、彼らしいこと言うんだけども、これね、どこだ分かりますかね。ね。で、この中に、人間の心を制御するとか、瞑想っていうのは心をコントロールすることなんだとかね、そういうような考え方が全部もうこの中にガンって入っちゃうんですよ。わかりますかね。これはね、ちょっと一回これに関してきちんと、もうたっぷりと時間かけてやんなきゃいけない話だけど、今日はできないんだけど、私はもうどぎついこと言うけども、この考え方でいくと、みんなは悪いけども地獄へ落ちます。本当に。なぜかっていうと、いろんな地獄の落ち方があって、全然子犬がいいことを聞いてくれないっていう地獄もあるだろうし、なんとかやったけども、もう疲れ果てて心がギタギタに疲れちゃったっていう地獄もあるだろうし、だけども、もっとね、シリアスな地獄ってのはどういうことかっていうと、なんかね、しょぼくなるんですよ。皆さんが。あるいはこの世界そのものが。なぜかって言ったら簡単な話で、この今言った説明を受け入れるとどうなるかっていうと、安田さんは子犬に過ぎないってことになっちゃうのね。わかります？あなたは子犬だってことになってしまうんですよ。ね。で、子犬である私をなんとかコントロールする。できたらいいけども、できてもカタクタに疲れる。で、かなりの割合でできない。で、できたとしてもなんか疲れて、そこには何の達成感も喜びもない。っていうことなのね。いいですか。で、じゃあ、仏教でいう行っていうのはそんなもんなのかっていうと、そうじゃないよっていうのがここでのテーマなのね。テーマなんですよ。じゃあ仏教でいう行っていうのは一体どういうことなの？普 通行って言ったらね、なんか一生懸命なんか心を抑えて、だから今言ったよね、子犬がある園の外へ行かないように、ダメダメダメダメダメダメってね、やることが行じゃないですか。ね。だけども、そういう考え方を持っている限り、このテキスト読めないんですよ。本当に。そしてそういう考え方を持っている限り、皆さんは結局は子犬になっちゃうのね。子犬に。ね。なんか、で、そうすると皆さんが子犬になったら、途端に世の中で世界全体しょぼくなるんですよ。本当に。全然冴えないんですよ。ね。で、ここで、じゃあその行っていうのは一体何なのって言ったらば、この子犬をおとなしくすることではなくて、子犬は私じゃないって見破ることなのね。いいですか。だから行っていうものが全然違う意味を持ってるんですよ。一方庵でも、そして道元禅師においても、はい、それを抑えれば、この文章は読めます。今から読むところは、今まで読んだところはね、これ後で丁寧に読んでもらえば分かるけど、これは普通の世間の論理でも理解できる論理なんですよ。だけど今から読むところは、世間の普通の考え方だと読めないです。行っていうものの意味は違うから。今ちょっと上がっちゃったらどうですか。もう今5分で終わるんだけど、はい、どうぞどうぞ。はい、何人ぐらい、2人ぐらい。あと5分で終わるからちょっと待っててもらって、あとウォーキングメディテーション一緒に行きませんかってね。はい、はい、次の文章、ものすごい有名な文章なんですよ。知るべし行を命中に立て、章を確然に得ること。時に初めて、これ選抜だったかな、選抜かな、の作務を知って、長く東田の求権を断ず。これ仏の合意にあらず、木の修繕せしむるところなり。これが分かれば、これはですね、子犬さん、おとなしくしなさいっていうね、いう行をやってる人たちには、この文章読めないんですよ。何言ってんのこれってね。これどういうことかっていうと、迷いの中に行を立てて、悟る前に章を得る。なんじゃこれは。変じゃないですか。ね。だって行じたらもう迷いなくなるはずなんだし。で、悟った後に、核の後に章ってものを得るんだから。で、これどういう、何を言ってるのって言ったら、自分が子犬である限り、これは意味を持たないのね。これどういうことかっていうと、子犬が迷おうが悟ろうが、そういうこととは一切関係ないところで行をしてるっていうことなんですよ。 はい、ちょっと曹洞宗の人、私はこう読むんだけど、どうでしょうかね。これを曹洞宗の人、有名な文章じゃないですか。ね。で、そうするとつながるのね。時に初めて、これは船といかだね。この船といかだって言ったら、仏教の場合は、この迷いの川があって、それを、渡るっていうね、意味ですね。だからこれは私が子犬である限り、このこの川を渡らなきゃいけない。そのためには船とかいかだとか必要だよねっていうことなんだけども、これは、作夢ね、昨日の夢。これどういうことですか？自分が子犬である限り川を渡んなきゃいけないけれども、子犬じゃないんだから、もう船とかイカダとかは必要ないよね。で、当じゃね、これは、この木に巻きつくね、ものですね。それを、あ、蛇だと思って、あ、蛇だと思って、びっくりするんだけども、じゃあ蛇じゃなかった。ね、単なる巻きついた、ね、木だった。そういう思い間違いを、今捨てた。で、これは仏の合意、合意って一生さんがよく使う言葉だけども、なんか無理無理そうしてんじゃなくて、機の修正せしむるところなり、自分の中で何かが熟して、これがはっきりしてきた。ね、で、行の招くところは小なり、自家の法相より来た、外より来たらず。ね、だからこういうことは全部外から来るんじゃなくて、自分の内側からなんだよ。でね、で、こっから後がもうぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで、神知の書籍、阿弥陀経典すべきには。これはね、ちょっと後できちんと読んどいてください。今はちょっと読む時間ないけども。しかれども、もし正言を巡らして行地を顧みれば、一会の目に当たるなく、まさに民とすれば白雲万里、もし行足を起こして紹介に帰すれば、一陣の足にうくるなく、まさに不満とすれば天智見客、ここにおいて逮捕せば仏頂頂揚せんか、仏頂せんかで、そうするとね、もうなんか子犬をおとなしくさせるのが行だなんて思い込んじゃってると、これもう全然もうついていけないのね。ついていけないんですよ、ここは。そういうレベルでの行を言ってるんじゃないから。で、何を言ってるのかっていうと、もう子犬は自分じゃないよねっていうことを、きっちりと行じること。ね。だから、ここで行っていうものと性っていうものね、行ずることと、それの結果として何かを、悟ることですね。で、この2つがもう2つで1つっていう関係になっていて、で、それでお互いのことをよく見ると、もう何にももうないんだっていうことね。白雲万里、白い雲がただあるだけ。で、あるいはもう何か、自分の足の下に何かがあるわけではなくて、要するにもう何にもない。なぜ？自分はもう子犬ではないから。そういう種類の行の子を言ってるんですよ、ここでは。で、ここにおいて逮捕せは仏知を仏頂せんかな。で、逮捕ってね、これよく、今までも言ってきましたね。前へ進むではなくて後ろへ下がること。どうして後ろへ下がるんですか？だってこれが俺が俺が俺がと思っていたものを手放すから後ろへ下がる。 で、その時に私らは子犬ではない本当の自分というのが見えてくる。はい、で、今日のテーマは、今日はちょっと法話のボランティアの話に取られちゃったんで、ちょっとここら辺あれだったけど、法話のボランティアを通して、どういう本をこれから作ろうという話だったんでね、この人間っていうのは物体に過ぎないっていう、この間違った思い込みが全てを今、破壊して、全てに暗い影を落としている。海老蔵さんの会見からをはじめとして。で、それを本当に乗り越えるためには、なきゃいけないのに、なんでまた自分は子犬に過ぎないっていうようなレベルの修行をやっちゃうのよっていうね、そういう話なんですよ。自分が子犬に過ぎなくて、子犬をなんかある一定のサークルの中に押しとどめていくような修行をいくらしたって、この自分は肉体に過ぎないっていうものを超えられるわけがない。そして子犬ではないってことが見えた時に、行とか性っていうものが全く違う意味を持って、そこにあるのは白雲万里っていうね、ただ白い雲が、遠くまでただ見えていくだけで、足のと下には何も支えるものがもう一切ないっていうね、そういう世界が広がっている。さっき自分が子犬となったら非常にしょぼくなるって言ったけども、しょぼさの正反対の世界が広がっている。そうなって初めて我々はようやく自分は物体に過ぎないっていう非常に情けない世界観を乗り越えていける目処がなんとか立つのね。で、そこら辺分かりますかね。はい、ただね、これはっきり言ってちょっと道下にもちょっといくらなら飛びすぎてると思います。多分これ誰もついていけないですね。だからここら辺をもうちょっとね、丁寧に解明していけたらいいのではないかなと思います。ね。はい、なので、今日はね、そういう話で、これから、今まで一方的に私が話すだけだったんだけども、ぜひ加わっていただいて、この話を、文章化するっていうことに加わってくれた皆さん自身がコミットすることになりますので、で、それをもとにね、これから本を作っていけたらと思いますので、ぜひやりたい人は手を挙げて、私までメールしてください。で、どこをどうやるかっていうのは後からお知らせいたしますので。はい、じゃあね、最後に四部誓願を読んで終わりにしましょう。 仏道